プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池10から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。プラチナ未来人材育成塾で学んだこと。菊池北中学校3年、大井ひかりさん。私は今回のプラチナを終えて多くのことを学びました。中でも特に3つのことが心に深く残っています。1つ目は、たくさんの先生方の講義についてです。有名な先生方の話を聞いて、いろんな視点で物事を考えたり、新しく知ることができました。今の日本や世界の課題や未来に向けて、私たちがすべきことなどを深く考えることができました。1日目は、小宮山先生と菊池先生の話を聞きました。国に頼るだけでなく、一人一人が行動に移し、多様なことを考えていくためには、人にレッテルを貼らない、違いを理解することが大切だと感じました。2日目は、白川先生の講義を聞いて、国全体での GDP が高くても、一人当たりの GDP は低いという格差があることが分かりました。社会は、みんなで信頼し合って作られています。将来の経験を予測する想像力の必要さがとても身にしみました。日屋根先生、大和先生の講義では、未来への取り組み、未来はどうなっていくのかについて考えました。これからどんどん実用化されていく AI に人が負けないよう、人だからこそできることを伸ばしていこうと思いました。また、トヨタの環境への取り組みを聞いて、とても驚きました。多くの環境問題と向き合い、行動しているトヨタがすごいなと思いました。大企業が取り組むことで、成果も出てくるということが、とても良いなと思いました。3日目と4日目では、地球環境について深く学び、自分自身の在り方についても考えることができました。最も印象に残ったのが、山田先生と安藤先生の講義です。山田先生の講義では、多様な考えを持つとともに、少数派の人の意見も取り入れることの大切さが分かりました。そして、女性だからこそできることをアピールして、自分の道を自分で切り開くために行動していこうと思いました。体調管理や精神コントロールなど、自分が良い状態を保つことが良い仕事をすることにつながるので、気をつけようと思いました。安藤先生の講義では、夢をかけて生きるということが題材でした。安藤先生の講義はとても面白かったです。実際に自分で考え、自分で行動する、独立自尊を行っていきたいです。たくさんのことを広い目で浅く知り、自分の熱意を持ったところは深く知るという考え方もあるんだなと思いました。また、最後に見た TED の動画では、一人の変わり者がいたとしても、誰か一人でもフォロワーが来れば、その人はリーダーに変わるという考え方がとても面白かったです。二つ目は、SDG スモール S17 についてです。SDG スモール S は、一つ一つが関係している17個の目標です。三日目の町学習では、二子玉川の町づくりの取り組みを見たり聞いたりして、環境についての面で考えを深めました。また、班で SDG スモール S17 について考え、他の人たちの発表を聞き、深く学びました。3つ目は、この5日間での人とのつながりについてです。ほとんどの人が初対面で、とても緊張しました。でも、気軽に接してくれるチューターさんなどと、たくさん話し合っていくたびに、どんどん仲が深くなり、ファンの人たちなどとどんどん仲良くなっていけたことが、とても嬉しかったです。そして、他のファンの人とも友達になったり、お互いに意見を出し合い、考えを深められたことが、最も嬉しかったです。最終日には、みんなと別れるのは、とても悲しかったです。でも、みんなで声を掛け合ったりして、今まで学んだことをしっかり持ち帰ろうと思いました。たくさんの人と関わることができて、本当に楽しかったです。今回のプラチナで、いろんな視点から見ること、予測することの大切さ、考えを持ち行動に移すことの大切さなど、本当にたくさんのことを学ぶことができました。講義をしてくださった先生方、チューターの人たちや、サポートしてくれた人たちに、とても感謝しています。学んだことは絶対に忘れず生かしていきます。このプラチナに参加できて本当に良かったと思いました。作文は一部抜粋。参加報告。より良い社会を作るために、旭市中学校3年、水野杏奈さん。私はプラチナ未来人材育成塾に参加しました。そこでは、これから築いていくべき社会はどのようなものか、プラチナ社会を実現していくために何が大切なのかを学ぶことができました。私は環境問題、特に地球温暖化のことが気になっていました。それを改善するために自分ができることは少ししかないと思っていましたが、今回考え方が変わりました。まず、菊池先生の話に、現在地を把握して目的地をはっきりさせるというものがありました。自分がどこにいるかわからないと目標が立てられませんし、目的地がはっきりしないと目的地にたどり着くまでの道のりがわかりません。目標を設定し、10年後、20年後を見据えながら考える。何でも諦めずに挑戦する、固定観念を捨てて考えるということが大切だと言っておられました。自分の目標や夢をはっきりさせること、将来を見据えながら考えること、今自分にできることは少しかないからと諦めるのではなく、結果はわからないけどやってみること、この3つを心がけて、どんなことにも積極的なチャレンジ精神を持って挑戦しようと思います。次に、安藤先生の話にあった、独立自尊の精神です。これは、自分で考え、自信を持って行動するということです。自分で考えることで、責任感が強くなり、判断力がつきます。また、自分で行動するには、自分に自信を持たないといけません。私も、自分がどんな社会を目指したいのか、その社会を実現するために今何をすればいいのか、自分で考え、自信を持って行動しようと思います。次に、若田先生が話された5つの集団行動能力です。まず、コミュニケーションです。正確な意思疎通、普段から遠慮なく話し合える環境が重要です。次にチームワークです。その構築ではチーム全体で目標を共有し、違いを正しく認識し、肯定的に受け入れることや、建設的な意見を言い合える環境づくりが必要です。そしてチームスキルの土台となる自己管理です。感情のコントロールを適切に行うことで、良好な人間関係につながります。さらに、リーダーシップ、フォロワーシップです。 個人の結果よりチームのベストを第一に考え、自ら率先して困難に立ち向かうのがリーダーです。それを支援するフォロワーがいるからこそ、チームの総合力が高まります。最後に、チームへの配慮です。仲間を思いやる心、細かな気配り、常に先回りしてサポートすることが大切です。今の自分は、チームへの配慮はできているが、コミュニケーションについてはあまりできていません。社会に出たら初対面の人とコミュニケーションが取れないといけませんし、良い社会を作るにはチームで協力する必要があります。今から少しずつコミュニケーション能力をつけたいと思います。講義後のグループワークでは、同じ班の人やチューターさんと講義の振り返りや、将来自分がどのような立場、役割でどんな社会にするために何をするのかを考え、意見や感じたことを互いに交換しました。私は貧困や飢餓をなくすために寄付をするという意見を発表しました。しかし一人が貧困の国や教育をあまり受けられていない国に直接行って支援すると発表しました。私は一つの課題でも様々な視点で見れば多様な解決策があることを学び、様々な刺激を受けました。私は環境問題を少しでも解決できたらと考えています。人を豊かにするために環境を破壊し、生物の絶滅や地球温暖化などの環境問題が起きていると思います。自然を守りながら人が豊かに暮らせる社会、このような社会が私の考えるプラチナ社会です。作文は一部抜粋。菊池北中学校の大井光さんと、極子中学校の水野杏奈さんの写真があります。